もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、すいません、よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
34歳です。
34歳。結婚してます？
はい、結婚してます。
奥さん何歳ですか？
31歳です。
31歳。お子さんは？
はまだいないです。
じゃあ2人で暮らしてるわけですね。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
ですね、自分の父親がですね、
はい、
ちょっと精神的な病を持っていまして、
はい、
最近ちょっと浪費がすごい多くてですね、
はい、
家が自営なんですけども、
はい、
今後家を守っていくのにですね、自分がどうしたらいいか分かんなくなってきてしまった部分がありまして、
はい、
ちょっとご相談させていただきたいんですけど、
はい、大変な心配ですね。その浪費っておっしゃいましたけど、具体的に言うとどの程度の、どういうような状態ですか？
主にタバコとお酒だと思うんですけども、
はい、
家ではそんなお酒飲まないんですけど、
はい、
外でやっぱこう多分仲間内がいると思うんですけども、
はい、
そういうのでお金使ってると思うんですけども、
はい、浪費って言ってなんかすごいこう高級の服買ったり車買ったりとかっていうんではないんですね。
あ、でも自分の収入を考えないで、
はい、
車を実際家のお金で買ったりですね、あとその後にまた自分の車を買いたいって言って契約寸前まで行ったりですね、
は
あ、あと去年なんですけども、
はい、
借金をカードでしまして、
はい、
それが支払えないもんで、
はい、
銀行さんの方に、
はい、
カードのローンを払うための借金をしたんですよ。
はいはい
はい、
だからってはい、買い物依存症というほどではないんですね。
そうですね、頻繁には買ったりはしないと思うんですけども、
はい
はい、
自営業って言いましたよね、あなた。
はい、
で今34歳であなたは、
はい、
そのお父さんの後を継いでその自営業を手伝ってんの、それとも今まだ手伝ってないの？
そうですね、7、8年前から自分が家業をやるようになったんですけども。
あ、もう、
はい、
実際はあなたがやってるわけ？
はい。
差し支えなければ自営って何ですか？
農業ですね。
あ、農業ですか。
はい。
健康状態どうなんですか？
健康状態、
さっき最初に精神的なって心の病っていうことを最初に言いましたよね。
はい。父はですね、はい、若い頃からですね、その精神的な病院にかかってまして、
はい、
で最初はうつっていう診断を受けてたみたいなんですけども、
はい、
30代ぐらいで統合失調症ということで、
はい、
病院の方に診断されたみたいで、
はい、
ひどい時は入院をさせられたみたいなんですよ。
その後通院してたの？通ってたの？病院。
今もそうなんですけども。
あ、今も病院に行ってんですか？
はい、月1回、はい、通院してますね。
はい、そうすると今はその病名が統合失調症とかうつ病とかってそういう病名がついてるようなものではないんですか？
まあ、ちょっと父親とあんまり仲良くないもんで、
うん、
まあ、そういう話はしてないんですけども、
うん、つまり完治してないとすればね、
はい、
あなたが言っていたようなことよりもここは非常に重要なことですよね。この病の状態はどうなんですか？要するに日常生活には差し障りないの？
9ヶ月ぐらい前に病院で処方された薬を、
うん、
何日か分ぐらいを一気にこう飲んじゃった時があるんですよ。
うんうんうん、
で俺はもう死んだ方がいいんだなんて、こっちは何も言ってないんですけども、
うん、
で昼まで起きてこなかったんですよ。
うん、
でも昼見に行ったらもう意識朦朧としてて、
うん、
もう全身力が入んない状態で、うん、いたもんで救急車呼ぶっていう事態になって、
うん、
病院の先生には、
うん、
今夜がもう峠かもしれませんみたいなとこまで言われてたんですけど、奇跡的に回復してまた何 障害も残らなく普段の生活は送れるようになったんですけども、
うん、
なんかあれですね、そういうこともあるもんで、
まあ、全然今障害もなくといった、はい、先ほど言った、
はい、
時々情緒不安定になるということを除いて、はい、日常生活は月1回の病院に行っていれば、はいはい、差し障りはないというふうに考えていいんですか。
そうですね、はい。
それでそういうような状態ですとね、先ほどあなたが言ってたの、はい、酒とタバコがどうのこうのとか、
はい、
そんな問題ではないですよね、
はい、
もうちょっとあの事態は深刻ですよね、
はい、
そうすると今日のあなたの相談っていうのは、はい、こういう状態の中で自分はどうしたらいいかということですね。
はい、
それで奥さんとの関係は今冷え込んでいると、
はい、
奥さんはこのお父さんのことを責任を持ってこの状態を保護していく状態にはないということですよね。
そうですね、今までかなり献身的にうちの母親は尽くしてきたみたいなんですけども、
はい、
ここを最近もうほとんど嫌になってきちゃったみたいなんですよ。
まあ、それそうですよね、はい、だってあなたの話を見るともう若い頃から20代の頃からっていうことでしょ。それは疲れるのは当たり前ですよ。
ですね、
うん、
父親にはちょっとかわいそうだとは思うんですけども、
うん、
自分はできる限りですね、
うん、
農業をやっていきたいと思うんですけども、
うん、
自分でもちょっと
分かんなくなっちゃったということですよね。
はい、
はい、分かりました。大変難しい質問で、人間以下に生きるかというような根本的な問題ですけれども、
はい、
まあ、そういう問題についての相談に乗っていただく弁護士の塩野谷隆之先生です。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、家を守りたいとこのご相談の最初におっしゃった、
はい、
この家を守りたいというのは何を守りたいのか、私そこずっと気になりながら聞いていたんですけれどもね、はい、何を守りたいんですか。財産を守りたいということなんでしょうかね。
そうですね、家族を守りたいってのがあってですね、
うん、
その次にあれですね、祖父とか祖母が残してくれた土地とか畑ですね、
うん、
を、まあ、できる限り減らさず守っていきたいんですよ、
うん、その土地というのはお父さんの名義になっている、
はい、そうですね、
わけですね、
はい
はい、そうするとね、まあ、農業で得られた収入、その管理というのはどういう形でなされているんですか。
はい、収入は全て父親名義で入るんですけども、
うん、
お金の流れについては、
うん、
母親か自分が今管理しているような状態です。
はい、お父さんが自由に使っていい、好き勝手に使っていいような状態にはなってないということですね。
そうですね、そうしましたね、はい、
うん、あ、それはもうすでにしてあるわけですね。
はい
はい、まあ、法的にはね、お父さんが自分の得た収入をどう使うかというのも、はい、それはお父さんの自由なんで、
はい、
子孫のために残さなければいけない義務があるわけでもないし、
はい、
まあ、お父さんが使いたいように使うことができるのがまず原則なわけですよ。
はい、そうです
ね、うん、
はい、
だけどもそれをお父さんの判断に委ねておくと、はい、お父さんがまあ精神的にまあ少し病んでしまっている、
はい、
自分が買おうとしているものを買うことが果たして正しい判断なのかどうか、そのあたりの判断能力が衰えているということであるんだとすると、お父さんを守るために、
はい、
まあ、成年後見制度っていうのがあって、それを利用するという方法はあるんですよね。
あ、はい、
でこの制度の中にはね、補佐人とか補助人っていう人をつけて、その人がね、お父さんが何かどっかで、契約をしてきてしまったとか、お金を借りてしまったとかいう時に、はい、この買い物はお父さんのためにならないものだよというふうに判断した場合には、後からそれを取り消せる、つまり契約をなかったことにできる、そういう類型っていうのがあるんですね。
あ、そうですか。
うん、だから お父さんもね、全く判断ができない状態では多分ないんでしょうから、
はい、
お父さんの財産管理権、財産処分権っていうのを全て奪ってしまうのはね、まだちょっと時期尚早なのかなとは思うんですけれども、
は
い、
うん、
ただ、はい、勘違いしてはいけないのは、
はい、
それはその人とその家族ね、それで生活をしている家族を守るための制度であって、
はい、
あなたのために、
はい、
その農地とかね、それを、はい、残す制度ではないんですよね。
あ、はい、
でもね、先ほどおっしゃったような、必要もないような車を購入するとか、まあ、今後もっと大きな買い物をするなんてことも出てきてしまうかもしれない、はい、そういう時に契約の相手にはね、申し訳ないことなのかもしれないけれども、これはちょっと本人判断能力がね衰えている中でやったことなんで、申し訳ないけどなかったことにしてくださいということを補佐人とかあるいは補助人っていう人が言えるようにしておくことで、まあ、お父さんの財産は守っていくことができる。ただし、はい、その補佐人とか補助人というのをつけるためにはね、この家庭裁判所でその決定をしてもらう必要があるんだけれども、
はい、
一応本人の同意が必要になるんですよね。だから、はい、そこが一番難しいところで、補佐人とか補助人をつけますよと、はい、本人に納得をしてもらわないといけない。
そうですね。
うん、お父さんをじゃどうやって説得するのかと。
はい、
うん、だからそこの説明はすごく難しいところで、ね、僕は農業を継ぐことにしたんだから僕のために、補佐人をつけてよ、補助人をつけてよと、
はい、
いうふうに言ってもお父さんは納得しないだろうし、裁判所もそういう理由だと決定をしてくれない、
はい、
だからそこら辺をね、まあ、一つよく考えてみていただきたいと思います、
はい、
でもそれをやるときにお父さんの自由っていうものを完全に塞いでしまうと、お父さんの方は、まあ、特にまあその統合失調症のね、毛があるんだとすると自分の家族が自分の財産を奪いに来てると、
あ、
そういうふうに思い始めちゃったら、
はい、
拒絶してしまうかもしれないので、
はい、
周りの人はあくまでこれはお父さんを守るためなんだよと、
はい、
いうふうに言って本人に納得をしてもらわないといけないでしょうし、自分たちを守るためにお父さんの自由を制限するというその発想は、
はい、
捨てないといけない。もちろんその先祖に対する責任っていうのもあるんでしょうけれども、
はい、
それにはお父さんに自分の子孫に受け継がせるというような気持ちを抱いてもらわないといけないわけですから、
はい、
決してあなた自身のエゴでね、俺は受け継ぎたいから俺にやらせてよっていうだけじゃなくて、お父さんがそういう気持ちになるように接していかないと、俺の財産なんだから俺の自由だろうというふうに開き直られてしまうと、
はい、
多分みんなのその将来が奪われてしまう可能性がありますから、はい、そこは気をつけてお父さんと接していただくといいと思います。
はい、今いい本当にいいアドバイス伺いましたね。とにかくあなた今何が大切かっていう現実を受け入れることなんですよね、
はい、
自分の父親はこういう父親だという現実を受け入れる。そうすると塩野先生がおっしゃったように補佐人をつける補助人をつけるというようなアドバイスをいただきましたようなことっていうのはまたできてくるわけですよね。だいたい不幸な人っていうのは不幸を受け入れられないから、
はい、
どんどん不幸になっちゃうんです。
あ、
現実を受け入れるってことは時に不幸を受け入れるってことですから、これはすごい大切なことなんです。よろしいですか。
はい、
はい、どうも失礼します。不幸を受け入れるとすることが見えてくる、デイビッド・シーベリー。